幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1273回。この番組は天理教導入者がお送りします。
言えない SOS。 岡山県在住、山崎岩音。小学5年生になる三男はどちらかといえば不器用で、いわゆる天然キャラです。言い間違いや聞き間違いが多いので、しばしば私たち家族に笑いを届けてくれたり、反対に怒られてしまうこともよくあります。でも思いやりの強さは人一倍で、学校の先生から、友達にとても優しいんです、と褒めていただくことが本当によくあるんです。昨年12月のある日のことでした。その日は小学校の社会科見学の日で、三男も朝から妻の手作り弁当を持参して登校しました。ところが、夕方下校してきた彼はどこか元気がなく、なかなか宿題をしようとしません。私が声をかけても無反応で、おもむろに立ち上がると妻のいる台所に向かいました。その様子にどこか腑に落ちないでいると、ほどなくして妻が、やらかしてしまったわ、と言いながらやってきました。聞くと、三男が持っていったお弁当箱の中にお箸が入っていなかったというのです。台所にいる妻のところに一目散にやってきた彼は、何も言わずに妻に抱きつき、お母ちゃん、箸がなかった、とつぶやいた後、静かに涙を流しました。ごめん、と驚いた妻がすぐに謝ると、彼は、でもお腹が空いてなかったから友達に食べてもらった、と。切なくてなんだか泣けてきた妻は何度も彼に謝ったのですが、だってお腹が空いてなかったんじゃもん、と繰り返し答えたといいます。さて、おばあちゃんが作ってくれたその日の夕食は、偶然にも三男の大好物のオムレツでした。昼食を食べていないので、相当お腹が空いているだろうと心配した妻は、ごめんねの気持ちも込めて、自分のオムレツを半分、他の兄弟にわからないように分けてあげていました。すると彼は、ご飯をなんと3杯もおかわりしました。夜になって、たまたま私たち夫婦と三男だけになるタイミングがあったので、私はここぞとばかりに、今日あった出来事を尋ねました。お母ちゃんから聞いたで、なんでトトに言うてくれへんかったんよ。すると妻が横から、お母ちゃんを悪者にしたくなかったんやな。だって台所に言いに来た時も、料理しているおばあちゃんにバレないようにこっそり泣いてたんやもん、と彼がかばってくれた様子を私に説明してくれました。このあたりはある意味三男の男気を感じます。私はさらに、でもずっとお腹空いてたやろ、と尋ねたのですが、だからお腹空いてなかったんだってば、とやっぱり答えるので、嘘つけ、晩ご飯3杯もおかわりしとったやないか、と笑いながら夫婦で突っ込みました。で、お箸がないのに気づいた時どんな気持ちやったん、と今度は彼の心持ちについて尋ねてみました。蓋を開けて、わあ、おいしそうなお弁当、って思ったけど箸がなくて、どこかに落としたんかなと思っていろいろ探したけどなかったから、これはお母ちゃんが忘れたんじゃと思った。だからお母ちゃんを怒ってやろうと思ったけど怒れんかった、そう照れながら話す彼の様子に、私たち夫婦はますます切なくなりました。そういう時は友達や先生にお箸がないって言ったらいいやんか、と私が諭すように伝えると、そんなんしたらみんなに気使われるが恥ずかしいもん、と 思いがけない返答です。ああ、これがこの子の持っている優しさであり長所なんだろうなぁと感じたのですが、その反面、私には思うところがありました。私は日頃、いただいている立場から依存症や不登校について相談を受けることがあります。ことに依存症の支援に関する講演でお話をするときに大切なポイントとして伝えているのが、助けてと言える人になりましょうという点です。人間が自立をするということは、何もかも一人でできるようになることではなく、適切に人を頼ったり、困った時に人に助けを求められるようになること。これが実はとても大切なポイントなのです。私が出会う依存症の問題で困っている人たちは、当事者はもちろん、その家族も周囲に SOS を出すのが不得手な人が多く、そのために事態が悪化しているケースが多いのです。昔から、人様に迷惑をかけないようにという言葉が子育てにおいて常套句のように使われますが、実際には人のお世話にならずに生きていくなんて非現実的な話です。そこで私は三男に次のような話をしました。天理教の親神様の教えは、互い立て合い助け合いなんやで。だから誰かが困っている時に助けることはもちろん大切やけど、自分が困った時には誰かに助けてもらうことも悪いことではないんやで。助け、助けられという関係を親神様は一番お喜びになる。そうして助け合って人間は陽気暮らしを目指す。そういう教えなんやで。その上で改めて、じゃあ次からどうしたらいいかなと尋ねると、次からは困らんようにリュックサックに割り箸入れとくと答えた彼に、思わずずっこけながら大爆笑してしまいました。なるほど、それもいいアイデアやけど、でもな、助けてって本当に言っていいんやでと、大事なことだと思ったので私は少ししつこく伝えたのでした。時に家族にさえ SOS を出せない人にも出会います。でも神様は一列兄弟だと教えてくださるので、誰かに助けてというだけで何かが動き出すような気がするのです。あなたは決して一人ではない。私が大切にしているテーマです。
天理教教祖中山美希様、私たちは親様とお慕いしているのですが、親様の住まわれるお屋敷は奈良盆地の東の山裾にありました。お屋敷の周りには古川というかつては万葉集にも読まれた川が幾筋にも分かれ流れていました。川は生活の源、豊富な食料を供給してくれます。明治の初め頃は夏になると雑魚取りをしに、子どもどころか大人までもがザブザブと川に入るのが日常だったようで、そんな光景が親様をめぐる逸話として残されています。川には土壌、モロコや小舟などの小魚、川エビもいました。当時の貴重なタンパク源です。お屋敷で勤めている者たちがそれらをすくい上げ、こってり煮込んで旨煮にして親様のお目にかけます。すると親様はその出来上がったものを取り出され、子供に言って聞かせるように、みんなにおいしいと言うて食べてもろうて、今度は出世しておいでやと仰せられ、またそばにいる者たちには、みんなも食べるときにはおいしいおいしいと言うてやっておくれとお話になりました。親様のお言葉には命あるものへの慈しみがこもっています。生き物の命をいただくことへの感謝の気持ちを忘れないように、 そう私たちにお悟しくだされています。そしてその感謝は生き物に対するだけにとどまらず、それらの命を育む火、水、風をはじめとする天の恵みにも及びます。また生き物に対する今度は出世しておいでやとのお言葉には、すべての生きとし生けるものは親神様によって生み出されたのであり、人間も含めたそれらは皆命の源を共にする兄弟である、そのような意味が含まれているのではないでしょうか。この世は神の体であると教えられるように、人間を含むすべての生き物は親神様の体の一部であり、お互いはつながり合って生きています。親神様のお働きによって育てていただいた食材を粗末にせず、好き嫌いなく慎んでいただくことが大切でしょう。そしておいしいおいしいと笑顔で食べられる喜びを周囲の人と共に分かち合いたいものです。
家族円満第1273回、天理教導遊者がお送りしました。